はい、どうもこんにちは、こんばんは、リクです。
はい、こんばんは、富蔵です。
さっき富蔵さんのあくびの音かなんかを編集したリクです。はい、ね、夜も更けてまいりましたが、ということで、第ですね、今回が、まあ、結構ペンギンハイウェイなんやかんや2人とも話したんで、
うん、
第100何回で10区切りはやめとこうかな、せっかくなんでとちょっと思ってるんですが、ね、もったいない。結構それなりにお姉さんにでギャーギャー言うたという感じが僕の中でするので、僕はお姉さんに対する思いが強いというのもあるかもしれないですが、ね、うん、まあそんな中、ですね、次のお題がですね、ちょっと、いつもとは毛色が違う形での収録っていうんですかね、久々っつうか、うん、あんまりことはないパターンなんですけども、まあまあ、あれですよ、ちなみに富様と最初に僕見に行った映画って何か覚えてますかね？
覚えてない。
覚えてないですか？
覚えてない。
覚えてないですか？
うん。
広角機動隊ですよ。
あ、そうなんだ。
スタントアローンコンプレックスの、ソリッドステートソサイティですよ。
ああ、そうなんだ。
あれが最初でしたね。その次って覚えてますか？
全然覚えてない。全
然でしょうね。でしょうね。でも、その次の映画ってあれなんですよ。魔法少女リリカルナノハだったんですよ。
ああ、そうなんだ。
そうですよ。
見に行ったっけ、一緒に。
行きましたよ、見に行きましたよ。
そうなんだ。
ブルクで、横で富藤さんガッツポーズしてたまで覚えてましたよ、僕。
なんで？
右乗り出して、よしみたいな感じになってましたよ。
嘘やん。いやいやな。気持ち悪い。
横でなんか、横で握り拳固めてるけど、なんか動いてるって。
気持ち悪いやっちゃな。なんか、ほんま。
僕は初ナノハちゃんやったんですよ。
あ、あれ何見に行きましたっけ、ナノハの。
2作目。
2作目か。
2作目です。あ、早瀬ちゃん。
なるほどね。ああ、なるほどね。ああ、いいですね、いいですね。
僕はその後に、
好きだ。
その後、ブルーレイで1作目の方を買って1作目を見たわけですよ。
いやね、やっぱりね、あれですよ、シーズン2です、やっぱりいいのはね。
シーズン2が好きなんだよね。
微妙に成長してる年頃のやつがね、いいんですよ。
まあ、10月にね、第3作、劇場版第3作が来るということで。
これ偉いこったよ、もう。
ね、もう、やっと来るのかってちょっと思いましたけども、
いやいやいや。
ちなみに、どっちが好きなんですか？
ん？
誰が好きなんですか？
僕ですか？
はい。
ね、意外とハヤチが好きだったりする。
そうなんですね。
ずっと見ていくと、
はい、
ハヤチに、ちょっとなんか、感情移入したくなるっていう部分が出てきたりするの、
ね。
あとハヤテの一家が好きなんですよ。
ハヤテ一派ですか？
一派。
シグナムさんとかね。
いいよね。
いいよね。
シグナム最高だよな。
好きだ、大好きだ。まあね、僕はそんな中、ナノハが好きというね、本当にお前は主人公少女が好きだなって言われそうなんですけど。
あ、ナノハはね、ナノハはナノハでいいんですけども、
はい、
どっちかっていうと、ナノハよりも、ナノハの持ってる、武器の方が好きなん
です。あ、それ僕の、あれですね、友達と一緒ですよ。
あ、そうなんですか。
武器の話だけで、昔、電話で3時間捕まったことありますよ。
熱いな。いや、僕はね、あれが好きすぎて、
はい、
あれのシルエットのやつと魔法陣のやつと、ステッカー買ってきて車に貼ってましたからね。
かっこええもんな。
かっこええよ。
フェイトのさ、レイジュとさ、ナノハの魔術刻印は、どっちもデザインかっこいいね。うん、
かっこいいよ。ね、いやー、あんなんくすぐるよ。
まあでも、あれですよね、リリカルナノハで、ナノハちゃんがトコトコ歩いてたら、はあ、なんだか大変なことにで、ユーノくんが助けてくれよって言うて出てきて、わかったわ、契約するって言ったら、うん、もう今の僕たちじゃあそこで契約しちゃダメって。
思わねえよ。
あれ？
別に思わねえよ。
思いません。僕は思いますけどね、そこで契約して魔法少女になっちゃダメって、えらいことになる
から。もうね、何かっていうとね、はい、キューベを出してくる、その辺のあの、心の汚さが僕はね、嫌ですね。
でも、ナノハは普通の小学生の道を歩めたかもしれないじゃないですか。
いや、魔法少女になるっていうのは別にね、それはそれであの、夢があっていいじゃないですか。
そうなんです
ね。あのね、魔法少女になるって言ったら、はい、心が濁るとか、そんなね、あの、なんかよからぬこの影響を受けてるんじゃないですか？もしかして。
僕ですか？
うん。
いや、でも、少女が変貌して悪魔になるのも美しいと
思いますよ。こら。
は、はい。
ならんよ、悪魔には普通は。
いや、でももしかしたら何かがきっかけで悪魔になっていくかもしれないで、それが愛に繋がっていくかもしれないじゃないですか、富様。
いや、やっぱりね、あの、そこは、あれですよ。ナノハって、ずっと成長していく話じゃないですか。
そうですね。
あの先もずっと。
そうですね。
だから、あの、小学生のままじゃないんだよね。
大人になっていくんだよね。
そう、うん。で、あそこはすごいかなって、普通、ね、
新しいよ、ね。
やっぱり。
そこで終わっちゃうっていうパターンがあるからね。
基本はそうですよね。
うん、基本
終わらない、この、13歳を繰り返すとか。
そうですね。
そういう話になっちゃうところを、ずっと年齢を追って、いろんなこの、経験をしていってっていう、仲間が増えていってって。うん、
最初は敵同士だったのがっていうのがとかね、いろいろとそういう展開もありので、そういうあれもあるんですけども、まあ実際、ナノハがいなければフェイトちゃん、ナノハがね、あそこでユーノ君にああ言われなければフェイトちゃんとの出会いもなかったわけだし、ハヤテやシグナムたちとの出会いもなかったわけですから、何が起こるかがわからないわけですよ、その瞬間瞬間っていうのは。
そうですね。
そういう縁っていうのは、あの、何者にしてもあるのかなと、思いがけなく出会ったり、偶然出会ったり、巡り会ったりすることっていうのはあるのかなっていうのは、そういう魔法少女系でも当然あるわけで、プリキュアでも当然あるわけ、でございます。
そうだよ。プリキュアの話する？ね、あれ本当にね、
はい、
だからあの、一作目からずっと見ていると、
はい、
やっぱりね、だんだんとその話のプリキュアの、シリーズとしての毛色ってのは変わっちゃったところはあるんですけど、どっちかって言ったらあれってあの、ジャンプ系の話なんですよね。
ですよね、ジャンプですよね。
うん。友情ですよ、友情。
うん、ですね。
で、勇気が大事なんですよ。
そうですね。
立ち向かう勇気がなければ、しぼんじゃうし、ここでこの怖いけども立ち向かうって思った瞬間に、もう本来はこう発揮できないようなすごい力を発揮して、でそれで、隣にいるパートナーとこうグッと手をつなぐことによってさらにその力がこう倍増していくんだな。
そうですね。
そうだよ。あ、それいいよね。やっぱりそうやって朝からそういうのを見て、ああ、俺も頑張らなくなるねえなって
思うわけだ。許す待ちこうやれんですな、やっぱりな。
あ、そうだな。
許す待ち。
夏の時期はね。
ABC 放テレビみたいな。
そう、別にこうやれん悪くねえんだよ。悪いのはね、あの、朝日放送なんだよな。あいつら。だって NHK だけですりゃいい話じゃん。
そうだと思うんですけどね、僕も。
なんで
もちょっと、朝日新聞は考えた方がいいんじゃないかな、それこそっていうふうにちょっと思ってるところはあるんですけどね。あ
の、そう、同じコンテンツを同じ時間帯に、あの、別の曲でやるっていうのは無意味じゃん。
無意味ですよね、あれね。ちょっとそう思うんですけどね。だからまあな、でもそういう協賛の仕方があって、お金、スポンサーが出してるわけで、あの、高校野球ができてるっていう部分もあるんで、いろいろまあ難しいところかなというふうに思うんです
けど。でもええやん、あの、朝日新聞作れて、ね、あの、つまらん競技も終わるんでしょ？
そうでしょうね、きっと。終わると思います。
あたり詰めたよね。
ということで、つまらん競技というふうに富藤さんが言ったところは、僕はうんともすんとも言いませんけれども、はい。ということで、そんな富藤さんとも僕がいろいろと巡り合ったのは、第100回を聞いていただくとわかると思いますが、ある少女二人の出会いの映画を見てきたわけなんですけども。
なるほど。
はい。さっき 綺麗にまとめようかと思ったらプリキュアで興奮しだしたんで、この男。はい、しまった、プリキュアって言ってしまったって俺も思いながらですね。はい、ノーカットで先ほど。
そうよ。ナルハも結構なスイッチだけど、プリキュアもついてたからね。
かなりなスイッチですからね。はい、そういう感じで、うん、あの一緒にね、あのペンライトみたいなやつ振りたいですからね。
振りたい。
基本的にね、振りたいですね、あれね。だからまあ、あのそういう形で、ですけども、一応あのちょっと少女が、お姉さんを見てきた後に少女を見たというね、うん形になったんですが、同じ日の午後、同じ日の、夕方からですね、大阪のあります第7芸術劇場、全国の方が、この駅なんて読むんすかって絶対大阪人が聞かれる駅を降りてすぐのところにあるんですけども、13と書いて重曹と読む。痛み十三の十三と書いてですよ。十三というところにある、第7芸術劇場、横ボーリング場っていうね、映画館なんですけども、
ね、
そこで、明日ですかね。明日公開が終わるんですよ、そこでの。
あ、そうなん
ですか。2週間だったみたいですね。うん、もう、1日からは別の映画が回るみたいで、基本的に、あの、1日1回しか回らないという非常にミニシアターとしての完成度が高いっていうんですか。うん僕はあそこで佐村浩二さんのフェイクとかも見たんですけども、
はい、フェイクね。
森達也監督のですね、問題作、あの辺見たんですが、まあそういう感じのドキュメンタリー映画とかで結構気になるものがやってるので、よく知ってる映画館なんですが、うんそこで、少女開口という映画、を、二人してちょっと見に行くことになりまして、見に行くことになったきっかけっていうのか、全く私これね、あの、こんだけ映画見に行ってて、全く、チェック入れてませんでした。申し訳ないことに。はい。で、ミニシアター系っていうのは大体後で知るか、全く知らないまんま終わっていく。だから下手したら、このカメラ、今、社会現象まで来てる、あの、亀止めですね。うん、あの、東方シネマズでリア充がアホみたいに吸い込まれていく。
おう、ほんまな。
ちょっと信じられない光景だな、これはっていうふうに、ちょっと、僕は思ってたんですけども、うん、そういう状況になってるんだな、っていうふうに思ってた中、同じように、このミニシアターから始まってっていうスタイルで、スタンス的には始まってる映画でもあって、全国暗夜になってる映画の一つなんですけども、うん、この少女開口という映画を見るきっかけがありました。で、これがですね、フォロワーさんからヒュッとリクエストが来たんです。うんフォロワーの犬とカバさん、どうもありがとうございました。映画を結構見てられる方なんですよね。どうも、いろいろとツイートを見ていると。うん、で、その中で、突然、この鳥頭も聞いていただけているようで、リクエストを上げていただいたんですけども、この少女開口をぜひ鳥頭で取り上げてほしいというふうに言ってきていただいて、で、予告編を YouTube で僕、どんな映画なんだろうと思って、見たところ、うん、一発で、ってなってしまいまして、僕、予告編。
うん、
で、富蔵さんにこういうリクエストがあったので、見に行かないかいっていうことになりまして、富蔵さんも一緒に見るという、こう二人で一緒に見に行くというのは、多分一緒に見に行って、取り上げる映画って、サイコパス以来じゃないのという方にもぼんやり、
そうかな
思うんですけども。
サイコパス
か。サイコパスですよ。
だいぶ前。
だいぶ前ですね。
だいぶ前。
第40回ですよ、富様。
そうなん
や。そうなんですよ。それ考えたらほんとね、バカず踏んできてますけども、はい、そんなわけで、まあ、監督さんが24歳の枝裕香監督。で、初長編作でございます。で、これがムージックラボという、音楽とか映画の祭典みたいな、なんか登竜門らしいですね、うん。映画監督とかミュージシャンの今、現在。なんかそういうの2017年の企画として制作されたらしくて、第42回香港国際映画祭にも選出。されていると、うんうん、で2018年6月30日より全国公開して撮影期間は13日間で取り切ったということで、はい、 非常にタイトなスケジュールで、作ったなという感じがしますが、うん、監督、脚本、編集、すべて、枝裕子ということで、うん、彼女の、まあ、なんていうんですかね、まずもう、処女作に、長編処女作に当たるので、まあ、詰め込まれた一作かなというふうにもちょっと思ってるところがあるんですけども、主演、星萌香ちゃん、もう一人ヒロインに当たるのかなという感じで、元浦、セリナちゃん。で、この元浦ちゃんは僕知ってました。あの、ラッドウィンプスのジャケットの、になってた子なんですよ、この子。ちょっと顔に特徴あるじゃないですか。
あるね。
うん、だから、あの、その辺でも、こう、ビビッとくる顔、モデルさん、してるはる子なんですけども、すでに活躍中で、ちょっと注目で、NHK も取り上げてるのかな、彼女。若い子の番組とかなんかで、うん。あの、取り上げてる、結構注目株、で、今後、あちこちで見ることになるんじゃないのかな、というふうにちょっと思うんですけども、ほんで、星萌香ちゃんの方は僕、どっかで見てるかもしれないんですけれど、うん、はっきり見たのはこれが初めてだったような気がします。こんなに、ずっと見たのは。はい、で、上映時間が90分ということで、簡単にあらすじだけ、じゃあ読み上げますね。
うん。
あらすじは今回はフィル・マークスさんからの提供です。はい、いじめをきっかけに声が出なくなった、みゆり17歳。自己主張もできず周囲に SOS を発信するためのリストカットをする勇気もない。そんなみゆりの唯一の友達は山の中で拾ったカイコ。みゆりはカイコに紬と名付け、こっそり大切に飼っていた。この窮屈で息が詰まるような現実から、いつか誰かがやってきて救い出してくれるとみゆりはいつも願っていた。ある日、いじめっ子の清水に、カイコの存在がバレ、捨てられてしまう。唯一の友達を失ったミユリは絶望するが、その次の日、ミユリの通う学校に、富田紬という少女が転校してくることで話が動き出すっていうお話だったわけですが、重いです。非常に。
うん。
で、この主人公のミユリちゃんなんですけども、いじめの影響で、場面潜黙症という声が出なくなる病気。ですね。を患ってて、いじめっ子のリーダーである清水ちゃん。これは、あの、先ほど言ったペンギンハイウェイの鈴木くんばりのいじめではなく、なくです。非常に、ドロドロした生々しいいじめが出してます。はい。どうも、幼馴染臭いというね。部分にもねじれた部分を感じざるを得ないんですけども、ね、昔からどうもこの二人知ってるような気が、うん、ご近所さんだったのっていう感じがするんですけども、うん、で、家庭環境を、この窮屈な生活、子供がそんな目に遭ってるのに、母親はどうかといえば、この母親、コロッケに皿を持ってですね、目の前で、惣菜屋のコロッケの皿に盛り、うん、ソースかけてから渡すんですよね。僕、うん、あのシーン結構衝撃的だったんですよ。
あ、そうなの？
ソースって自分でかけたくないっすか、富様。
まあ、それも、そうね。なんかこう、全部手取り足取りやっちゃってるなっていう。
あの時点でも彼女に選択肢がないっていうことなんですよ、あの家庭で。
うん、そう、うん、そう、ね。
だから彼女はずっとこの家の中もしくはこの人生の中で、選択肢というものがない中で生きてるんじゃないのっていうことにちょっとゾッとしたところがあって、ほんでその時に喋ってるのが、大学近所の子でいいじゃないという話してるんですよね。ほんなら、あの、近所のほら、あの子も一緒に通うから安心じゃないの、あなたもって全然状況見てないっていう。非常に、なんていうんですか、お腹が痛く状況が続くっていうね。この、そう、みゆりちゃんが、まあ、紬と出会うことによってどうなっていくのかが多分おそらく本作の大きなテーマかなというふうに僕は思ってるんですが、ヒロインの紬なんですけども、この紬っていうのが、まあ、あらすじでも言った通り、みゆりが森の中でいじめ倒された後ですね、もうパンツとかも脱がされるんですよね。
おう、そうよね。あれはだってほら、なんていうの、あれ、なんとか提灯っていうの、スタートを、
そうですよ、
頭の上でくぐるっていう。
昔、安永光一郎先生の、陸軍中の予備校とかの名作を生んでる漫画家さんなので、サンデー系列の、火星人デカっていう名作で、うん、 まあ、宇宙人と戦う女の人の警官がいるんですけど、スカート履いてあの格好しないと戦えないんですよ。う
んうん、変態だ、ね。
タコの形になるんです。火星人の形になるんですよ。うん、火星人デカっていうのがあって、うんうん、あのいじめなんで、もう本当にひどいですよね。あれ。
そうね。
で、まあ、あの、リストカットしようとしたときに、最初にカイコが這うんだよね。カッターの手前に。うんうん、で、うん、リストカットを思いとどまって、カイコを持って帰って、カイコを買い始めるっていう流れになっていって、ほんで、学校で生物の時間に、かなんかにカイコ自体を、の、使った、その、カイコの養殖の授業っていうのが、あれ、僕もありましたわ。小学校か中学校。やりました、やりました、あれ。小学校やと思うね、僕の記憶ではなんか、ああいう授業。
お
で、あの、繊維室繊維っていうのがどうなってるの、うん、この、で、富岡、製糸場の話も結構僕、うん、きっちりやる学校やったと思ったんで、あそこの話も言ってたと思うんで、その、カイコの眉っていうのは、そう、こんな実験もしたわっていう、実験のシーンとかもあったり、あの、カイコの幼稚、うわ、金毛とかでみんなで言うてたってこととか、
僕はあれ、あそこの地域性の問題かなって思って見てたんですけど、うんうん、そうじゃなくて結構一般的なもん
ね、う
ん
う
ん。
どうなんでしょうね。でもやっぱ学校の教師とかカリキュラムとかのあれもあるんじゃないですか。だから僕はずっと大阪なんですけど、そやし、もう僕が、そう、小学、中学の頃言ったらもうかれこれね、だいぶ前ですから、あれなんで。
水戸、あれ、水戸の話、水戸市、群馬？
高崎市。
だから？うん、高崎、群馬だから、
高崎
その、製紙業に、うん、割と身近なものとしてあったからかな。うん、
まあね、生物の先生があれが好きっていうのも、カイコの幼虫が可愛いと思ってるとかっていうくだりとかの途中で出てきたりもするんですけれども、そのカイコ自体を飼い始めて、ちっちゃい箱の中で飼ってて、学校の中で持ち歩くんよね、みゆりちゃん。で、いじめられた時に、それを、カバンひっくり返されて、森の中で。で、あの、カイコを、その、いじめっ子の清水ちゃんに見つかって、お前なんでまだこんなちっちゃい世界にいるんだよって、カイコ自体をビュって投げられて、もう、ほんで、あの、すまきにされるっていうね。もう、絶対しかねえよ、こんなのっていう状況になってる中、そのすまきを解いてくれて、下着をくれた子、女の子が現れて、ってなってて、ほんでその翌日にその女の子が学校に転校生でやってくるっていうところからお話がゴゴゴゴゴと動き出すんですけども、まあ本作もあれですね、ネタバレしながら、まあ感想を言っていこうかなというふうにちょっと思ってるんですけども、だからまあ、どうでした？富様この映画。
そうだね。
ざっくり。
90分。もっと長かったようには感じたね。なんか別にその、長ったらしいってわけじゃなくて、話がね、やっぱりちょっと重いからね。で、見てて、やっぱりちょっとグッとくるものがあるよね。
あ、
ハラハラするよね。
着地点が一向に見えないっていうんですか。こういうタイプの映画は。
そうね、うん。すごくもう、どうなるんかがわからん。でも、良くなる、なんか悪くなるような未来しか見えないっていう。
物事としてはいい風に転がってるのに、悪いところへの着地点に向かって走ってるっていう、この疾走感を、
そう
延々味合わせられる90分。
ちょっとずつちょっとずつ、不安なことを差し込まれてくるんで、なんでそんなこと言うんよって思うようなことを、今、すごく楽しそうなのにっていうね。でもやっぱりこう、そういうちょっと一末の不安、感じた不安を、現実の方向になるような。
そうなんだよね、
ところに徐々に進んでいくっていう、
実際まあ僕これ前の日に声の形見たんですよ。 NHK 教育で、うん、E テレでやってたんで見たんですけど、うん、あれも結構そのいじめの話っていうのがぐっと中に入ってきて、そんで女子同士のこういじめの関係性っていうのもアニメながらに描いてるところがあって、でまあこっちはもう実写なんで、実際そんで女子校なのよね、うん、舞台が女子校っていう部分っていうのとか、こうなんつうんすかね、こう切迫感っていうのがものすごく胸にくるものがあって、見ててあーって、
うん、
ほんでまあリスいじめ、リストカット、家庭問題、教育の問題、そね将来に対してこの少女が抱える不安っていうものかな、全部がなんか映像にこう差し込まれてくるっていう部分が90分ずっとある中、それでいて綺麗な映画だったんで、入り込めるように作ってくれてて助かったと思って見てたところがあったのと、やっぱりあれですね、あのみゆりちゃんが、
うんうん、
この子の顔がまず好きだったっていうのも大きかったと思うんですよ、僕の中で。非常に好きな顔だった、うんうん、で最初の方の顔の方が実は僕は気になってた顔、引っかかる顔してるなと思ってて、でつむぎちゃんの方っていうのはもう特徴的な部分があるのと、うん、あの座った感じの目っていうのが、ええ、虫けらを見るような目になる時もあるんだよね。うん、だから、ああ、この役ぴったりっていう感じもちょっとありながら見たんですけど、まあ、あの、ストーリーを順々に、うん、あの、追っていくと、もう本当に彼女、その、いじめられてる少女の前に救いの手が現れるっていうだけの話のようにも思えたんで、僕。救いの手が、その、解雇の生まれ変わりなのかどうかっていうのもちょっとわからない風にこれ描いてるんで、女の子の腕の切り傷、そのつむぎちゃんが、あの、一人教室で、腕にカッターをヒュッと入れると、中から糸がピューッと出てくるっていう。その、
そう、だからあれが、うん、あの、僕は、あの、その、演出上っていうか、その、あなんかそういう意図したものだと思ってたんですけど、うん、あれは本当にリストカットしてるんですよ、ね。
そういうことになるかね。
だ最終的にあの、結論まで話が進むと、うん、ああ、やっぱりリストカットしてたんだって、うん。
なってくるよね、うん。だから、ただ、あの、彼女がそのリストカットをするっていうことが、やっぱ彼女の SOS 信号であったって、彼女自体がその、誰かに救われたいって、思ってた SOS 信号であったとするならば、その糸を拾ったのはみゆりだったっていう展開じゃない？あれ、冒頭の、最初の方の。その、トイレで一人でリストカットできない、やっぱりってなって、いじめられてリストカットできないってなって、もうトイレから出てきて、ああ、と思って、とぼとぼと歩いてたところ、ふと足元を見た糸が、あったから、えって何これと思って、糸拾い上げたら、その糸が彼女に繋がってる、紬に繋がってて、えってなるんだけれど、そっから紬がずっと、あの、みゆりのそばにいるようになっていくようになっていくシークエンスがずっと始まっていって、紬の方から接近していくんだよね。みゆりに。で、みゆりは訳がわからないって。怖いのかどうかがわからないって、彼女は私が、最初に買ってた解雇なのかしら、どうなのかしらっていう疑問の中、だんだんだんだんその彼女、自分に対してすごく世界を開いていってくれる存在っていう女の子が現れて、どんどんどんどん世界が広がっていく。うん。で、この中でみゆりが言った、みゆりが言われたセリフ、つむぎに。君の人生は君のものだ。これからどう生きるかも君次第だっていうたんは、パンフレットで実は、あの、監督自身が過去の監督に言ってるっていうふうな手記が載ってるんですよね。うん。だからそう、これが、この映画のやっぱり一番言いたいところだったんだなっていうふうに、思わざるをちょっと、パンフをこの映画見た後に読んで思った部分が あったんだけれど、だからどっちかというと、つむぎちゃんは与える側として登場し始めて、与えていくことによって、身売りがどう変身していくのかなっていう話なんだけれども、その変身していくことによって、つむぎはどうなっていくのっていうのが、うん、後半、針がゆらゆらゆらゆら触れていく、うん、ところが、なんとも不穏な展開でしたね、この映画、うん。
そうね。だから、リストカットをする場面ってのがよく出てきますけど、はい、リストカットは結局は、使用しようと思って、片方はできないですか、うん。
片方はできないですね。
リストカットって、する人ってそんなに、すごい、するしないで、葛藤してするもんじゃないんですよね。うん、それをしたいからするんですよね。うん、だから、リストカットを何のためらいもなくしてる紬の方が、本来持ってるものは重いっていうのが、途中からはそれが見えてくる。
そうそうそう、明確に見え、なんでこのシーンでこの人出てくるのとか、全部、あ、意味があるんだな、やっぱりっていう風な作りになってるね。
紬はするリストカットっていうのが、うん、それが単なるリストカットじゃなくて、うん、リストカットという意味合いとはまた違うものかなって、ちょっと思ってたんですけども、うんうんうん、やっぱりリストカットなんですよね。それは途中では、本当にその、自分がどうなりたいかとか、その社会の居場所が、どこにあるかわからないと思ってるのは、紬自身なわけなんですよね。
だからまあ、やっぱり一つこれポイントとしては、身売りの存在価値を、私が定義してあげる的な風に、紬がずっと言ってきてあげて、うん、ほんで、身売りがわけがわからないまんま、でも彼女のおかげで私変わっていけたっていう風なことを経験していくわけじゃないですか。ほんで、経験していくことによって、うん、クラスの中での立ち位置も変わってくるわけじゃないですか。
そうね。
それって結果的に社会が開けていくわけじゃないですか。身売りにとっての、今まで閉じてた社会が開けていって、声も出せるようになっていって、友達もできるようになっていって、ただその友達ができることによってどうなるのかっていうことは、紬と身売りの世界においてはモブが増えるだけっていう、その状況を紬はどう思ってるのかなっていうふうに言うと、どうだったんだろうねっていう風にちょっとずーっと見てて、だからあくまでもモブにしか捉えてないんじゃないのかなっていう風に見てたら、あ、こういう描き方でモブを描くかっていう描き方を途中から始めたから、あーはー、なるほどなーって、でもこれってものすごく、僕はまた考えさせられたシーンでもあったんだけれども、いわゆる中身と外側の話。解雇っていうものが一体何なのかって、もともと成虫になったら解雇ってどうなるのかっていう、話が途中から出てくるところっていうのがすごく、実は残酷で、
そうね。
簡単に言うと、解雇の成虫っていうのは自分の体をほぼ維持できない。歩くことも飛ぶこともできなくなって、二日で死んじゃうっていうのがほぼ、一定の学説として研究であれしてて、この幼虫の間は、糸を吐くから人間にコントロールされて、繊維質を吐き出してるっていう。ね、ゴジラを倒しに映画に出てくる怪獣のモデルにまでなってしまってるっていう部分も含めてですかね。
あれか。
ですよ。あれですね。あれもだから人間と共闘して戦う怪獣ですからね、モスラっていうのは。ゴジラを倒すために出てくるんで、あれは。だから、いい側、人間にとっていい側なんやけど、モスラはどう思ってるんだろうっていうのをぼんやり思うことっていうのは僕も確かにありました。
ああ、そうなんだ。
だからまあ、解雇というのは、蝶々じゃなく蛾になるっていうのがポイントですよね。だから、ここポイント、大きなガーなんだよねっていうのポイントで、ガーってなっていうのをすごく僕ぼんやり、綺麗なものにはなれないんだよっていうふうにどうも言ってる臭い部分もあって、ほんで、どうせ世間、特に男は、私たちの中身なんか必要ないんだっていう、あーって。だから、 こいつらの糸を全部私が引きずり出して、側だけ売ってやってんだよっていう。あーって。うん、あーって。
外観が大事なんだよね。
見てくれが大事。うん、
あ人形
だ。所詮人形でしかないっていう。
うん
うん、なんでこんなことすんのっていうのも、うん、だってそういうもんじゃんって。
うん、
あれはでも、ああいうことをやっぱりミユリもどっかで感じてるから、ああいうことをああいう風に見てしまったのかどうかっていうのはちょっと疑問でしたね僕。どうなんですかね。
それはそうなんかもしれないですよ ね。受け入れてもらえたというか、うん、友達に受け入れてもらえたのも結局外側のその側のこの髪型とかを変えて。うん、登場したその次の日じゃないですか。うん。ただ中身は変わってない。
ああ、なるほどね。何も。うん。中身変わってない。なるほど。うん。うん、そうですね。
うん。うん、
ああ、中身変わってないっていうのはなかなか、
うん。
あれかもしれないな。あと、まあ、沖縄に行こう、沖縄に行こうっていう話がバンバン出てくるじゃない？うん。うんうん、で、あの生まれ変わる意志がそこにあるんだよっていうのを紬が教えるじゃない、
うん、
最初は隠そうとするんだけれど、うん、でそこにとにかく早く行きたいなっていうふうに紬の方がそうあの辺からかなり強引になり始めるやり方が、
うんうん、
ところがあって、ほんでお金の工面とかもいろいろとどうも遠行してるっぽいっていうのが分かり始めたりで、うんうん、あ体この子売ってるなっていうのが分かり始めて、でそういうのが全部その糸、いわゆる眉、中身の話、側の話とかね、全部絡み合っていって、ちょっとこの子、どうなのかなって、みゆりが思いつつっていう風になっていくところっていうのは、すごくリアルだなっていう風にはちょっと思ってたところがあって、僕ね、見てて。
そうね、うん、どっちかっていうと、ミユリは普通の子なんですよね、うん。で、普通の子がどっかのタイミングで何かしらの悪い条件が重なっていじめられてたっていうだけで、普通の子なんやね。だから中身は別に闇を抱えてるわけでも何でもない。で、それが本物に、の闇を抱えてる子に出会っちゃって、それがどんどんだんだん見えてくるので、戸惑っちゃう。やべえ。
どうしようっていう。でも私この人のおかげで今こうなれたしっていうのもずっとあるから、うん、彼女にはものすごく、なんていうのかな。恩じゃないし。ただもう、後半の展開はただただ怖いと思ったんだろうなっていうふうに俺捉えて見てたんだけど。
そう
彼女は、紬のことが。
うん、
ほんで、紬から脱却しないと、自分自身が今、
うん、
やっと社会っていう場に出れたのに、そこにまた紬に閉じ込められちゃうっていう恐怖心っていうのはすごくあったのかなっていうふうに、
うん。うん。
だからそれが最終的に、あの街ごと出ていくっていう判断に彼女なったのかなっていうふうにちょっと見てて、とにかくここにいたくない。体さえ捨てたいと彼女思ったわけじゃない。うん、
うん。
だから、出会い系サイトにアクセスするわけでしょ。で、大学生の男の子と、そういうことをしようとするんだけれども、うん、大学生の男の子、ほんまにそういうの目的がなかったっていう、なるほどなって。そういうの求めてない男の子
なって。自分の思ったような、何か変わった、変えてくれるような、うん、そういうイベントじゃなかったっていう。うんで、こんなもんかっていう、う
ん。あの辺から化粧系が濃くなっていくっていうのをね。濃くなって
濃くなるよね。
髪の毛も染めたりとかってしていくんよ。うん。うん、だんだんその紬が抱いてた身売りのイメージから抜けていこうっていう風な、風な部分が、見て取れるところ、
うん、
があって、あーって、紬サイドで何が起こってるかっていうのは、この映画見せないっていうのが。
そうなんだよな。だから、 それがだんだんじわじわ見えてくるところが怖い。
怖いよね。
え、あの親父がって、あ、こ、親父ちょっと、え、なんか、やけに親父にビビってるなと思ったけど、でもなんか普通にあの、挨拶してくる、まあまあいい親父なんかな。
空気を読ん、すごくその空気を読んでる親父なんよな。あ、なんか学校のクラスの友達みたいな。ね、でも、あれは役者さんの力もあるなと思ったけれど、もし知らん子と、うん、知らん女の子と二人でおって、
うん。
どうなんやろね、あそこって。俺は娘とか持ってないじゃない。
うん、
ただ、紬に対して性的虐待をしてたら、どんな話してんねやろうというのはやっぱ気になったかね。
やろうな。
気にはなったやろうね。
で、それにあの、あれだって、カンパつ入れずに、うん、あの、すぐに連れて帰るじゃないですか。うん、で、それも、あの、別に帰ろうとか、うん、あの、帰るのとか、そういう話を何も言わずに、
う
ん、
そうね。あそこの違和感っていうのものすごいよね。
そう、だから一瞬、あれはほんまに親父じゃなくて、
遠行してる、
何かしらなのかなっていうのも、ふとあそこで、あの、遠行してるって話出た時に感じたよね、うんうんうんうん。あ、そっちの親父やったんかって。うんうんうん、思ったんだけど、
パパ
でも本当は、うん、実の親父だったけどもっていう、だからそこは余計怖いんだよ。うん。
だから、
後でどういう意味になってたのかっていう。
あくまでもだから、この映画のすご、素晴らしいところは、やっぱり、ミウィ視点でしか物事が動かない風にカメラが止まってて、つむぎ視点で動くときっていうのは、スマホ越し、スマホでミウィを撮ったりしてるときの、視点ですよね。身売りをどういう風に見てたのかっていうのが、ぎゅっと見る。俺もしくは、カーテンに包まれた時に、ヒュッとこう主観目線で口紅をヒュッと塗る時、リップか、リップを塗るとこっちの方が可愛いっていう。うん、俺も、うん、こっちの方が可愛いって思いながら。
あ、そう。
だからもう本当に、なんて言うんですか、今この現実から脱却本当にしたかったのは誰なのかっていうので。
そうそう、そうなんだ。
それで沖縄に行こう、行くや行かんやいう話になった時に、モブが行きたがり出すっていう最悪の事態。二人だけの秘密にしとこうね、夏休みに行こうねって言ってたのが、夏休みにモブたちが沖縄行こうぜって盛り上がり出してしまう。うん。その結果、つむぎが、へそを曲げるんじゃないかとオロオロし始めるっていう、うん、あの辺、うん、あるあるって思いながら、こういうことあるあるって。
そうな、でもだからあの辺、あの何でしたっけ、なんかそのよみがえりかなんか、転生のなんちゃらとかいう話を、うんうんうん、あの辺までは僕ね、だからこの話的には、うん、あの解雇とその、うん、紬の関係って何なんだろうって思ったんですよね。いや、ほんまにあの、なんか SF チックな展開なんかなって、思ってもいたんだけど、だんだんそうじゃないんだよ、
ね。なんかより生々しくなっていたもんね。その後の展開が。
うん、あ、そういうあの、ファンタジーの話じゃないんだ。
そのほんで、ファンタジーな映像の部分っていうのは、より残酷性が上がったっていうのかな、その後に。あ、うん、ホラー度がアップしたと思いながら。
だからそういうのを、うん、だんだん分かってきた上で、うん、あの、その前のシーンのことを思い出すと、うん、あれってどういう、うん、意味があったんだろうって考え出すと、ちょっと、あの、ざわ、ゾクッとするね。
ざわざわするよな。なんかもう、なんか、たまらんねんけど、うん。
だんだん、この、分かってくるっていう。
だから、なんていうのかな。非常に見てて思ったら、その、身売りが普通の子であるっていうところと、うん、ほんで普通の子がいじめられてたことによって、病気患ったりして、クラスからも浮いてる存在になってたのが、あの、友達ができて普通の子になっていって、私だけは、私にとってはでも特別な人でいてねって、最初お前言ってたこととちゃうやんけっていう状況にややなりながら、
うん、
でも一応は立ててるんだよなって、やっぱり身売りのことは紬はっていうふうに、
まあね、うん、
せやけどその沖縄に行くことだけは頼むから、うん、私の言うこと聞いてって、
うん、
こんなに私お金も稼いだしっていうところはもう、って、最悪やって思って見てて。
うん、そうね。
ほんで、ずーっと身寄りの中で、この疑念である、糸がこの子の中から出てきたよねっていう記憶、なんかそういうの見たよねっていうのが、最後の駅のホームで、あれさえ見なければどうなっていったのだろう、この二人っていうところで、ああ、めくらせちゃうんだって思いながら、はわわわわってなってたんですけど、もうあの後ね、あの糸をどんどん、抜いちゃうんだなって、身売りの方がって思いながら、紡ぎの糸を抜いちゃうんだと思いながら、こう、見てたんだけど、だから、行けたからといっては買われてはなかったけど、どうなってた、どうなってたかって言ってたら、どうなってたのかなって。でも、事態は最悪の方向にしか針はもう振らないわけじゃない。学校にも連絡が行ってた、行方不明者になってた。だから、あれも警察沙汰になってたわけよな、状況的に。な、だから、ほんで、最終的なこの物語のオチっていうのは、このいじめっ子の清水ちゃんが最後、大学、東京の大学に行くことになった身売りに駅の構内で、あの女どうなったか知ってるっていう、ことを言って、うわっっていう死に方させてるっていう、だからそこで初めて性的虐待を受けてたっていうことをはっきり分からせる、こっち見てる側に。で、最後、身売りが電車の中で呆然としてカッターをもう一回取り出して、あーって思って、切るんだなと思って、切ったとこで終わったから、あーって。でも、紬は家の中で餓死っていう、すさまじい死に方してるっていう。ねえ。
そうね。
ガーそのものの死に方と一緒。だから役割を終えたっていう感じの終わり方で死んでるわけよな、浮かして。だからまあ、そのまま前の中に身売りがいてくれなかったっていう部分もあるのかしらっていう意味合い的にっていう。でもこれ、だから、どうなんですかね。あの、社会、もともとは社会が阻害してたわけじゃないですか。身売りのことを、生きることを、いじめとか、で、学校のクラスのモブの連中ももともと興味なかったわけじゃないですか、あの子に。でしょ？
そうね。
そういう風に阻害されてた子が、一人の女の子と、女友達ができて、女の子と出会って、環境が変わっていって、社会が出てきて、作られたことによって二人の日常っていう部分においては、邪魔が入ってくるっていう。なんかでも日常って結局そういうものかなっていうふうに、ちょっと僕は思ったりもしたが、煩わしいことが増えてくるっていうの。いろんな部分で、その煩わしいものをごまかそうとしたり、なんとか乗り越えようとするのってものすごく実はエネルギーがいることなんだけれど、自分自身でなんとかしていくしかないっていうのは、身売り自体は、自然とやっていってるっていう部分に後半持っていってたから、あーっと思って。もう逃げるように必死やったから。まあ、ちょっとね、そういう点でも、どうなんでしょうか。どうでした？全般的に、こういう映画ってあんまり、こういうきっかけないと僕は見てなかったかなっていうふうにもちょっと思ったんで、意外とここまでダイレクトに、女の子だけが感じるものではないけど、女の子しか内包してないものが描ききってるのかなっていうふうに。
女の子だけか。
わからない点ってあると思うんですよ、男には。
コミュニティの作り方とかそういうことですかね。やっぱりその性差によるそういう人と人との付き合い方ってのは違うもんなんかもしれないですけどね。
どうなんでしょうね。
どうなんでしょう。でも、女の人からこのいろんな話聞いてると、なんでそういうめんどくさい方向に持っていくのかなっていうことを感じることはまああるので、 まあ、やっぱりそれはそれなのかもしれないですね。うん、だから、その辺が、なんか、すごく親友っていうものを作りたがるような気はするかな。うん、確かに、ああいう、あの二人の関係のような、うん、ずっと親友で
い
ような
とか。何をお手洗いで一緒に行かないといけないものなんかなって、思ったことが僕はあったんですよ、うん、高校の時に。
うん、だからそれで、
それって何なのかなすごく、思ったことがふっとあったんですよ。
二人の仲が、強い、絆が強くて、私たちだけはって思ってるところに、なんかだんだんとその関係が変わってくる、薄れてくると、なんか、裏切られたっていう思いとか、うんうん、そういうのに繋がってくるのかもしれない。
だからすごく最初見てた目線が見事に最後逆転してこの話は展開していく部分があったから、うん、種明かししていくところがすごくそういう面では、あ、そういうことか、そういうことかな、さっき富田さん言ってた通り、その、前のシーンの意味合いが変わってくる、前のシーンの意味合いが変わってくるっていう、点ではちょっといろいろと、考えさせられる。
で、結局は
最
後の二人の最終日ですよね。二人の最終日、駅でのシーンで、全部めくれて、もう、逃げちゃうわけじゃないですか。紬残して、うん。あれの意味合いってどう取ります？もう、だから、パッて、シーンが変わったらもういないわけじゃないですか。あ、逃げた。
逃げたよね。
あ、いなくなったって。で、そのことに対する、心情とかそういうの全く、その出てこないじゃないですか。
いきなり時間がパンパン飛ぶんやもん、あの映画。
そう。あれ、あれってなって、教師が来た、親も来た、あ、
先生が来た。いわゆる、もう、身売りが一切関わりたくない紬に、ってなっていくわけじゃないあそこで、
うん、あそこのシーン僕が思うには、うん、糸引き出して、うん、紬の中のもん全部見ちゃったから、うん、見ちゃったな、うん、それで全部見ちゃったことによって、うん、
私には無理だっていう
あそこのあの作品の中では描かれてないようなもっとドロドロしたものを全部見ちゃった
んやろね。
で、どうしようかっていう、この先どうしようかって思った時に、どうしようもできなくなって、もう単純に逃げちゃったの
かな。やっぱ逃げかね。
うん、もう、それに対して解決する方法っていうのは何も見出せなかったのかもしれない。幸いにと
って私には無理っていう、
思考停止になっちゃったのかもしれないですよね。で、もう、紬のことは忘れようって、なって、もう、綺麗さっぱり忘れたから、その後のシーンは、身売り視点で書かれてるんで、もうパッてなくなっちゃったっていう。
そういうことだよな。一回だけクラスに来るんよな、紬が。遅刻して来るんよ。
来るね。
午後の時間で。
うん。
あれ、読んでた現代文の、あれは、多分、カフカの変身やと思う、あれ。
ああ、変身か。なるほど。なるほどね。
だから最初から回、もう映画としては明確に変身しか、まあ、あから、もともとだからまあ、虫になる話っすからね。カフカの変身っていうのはね。
う
んうんうん、逆、
ね、
逆なんだよね。
逆なんだよね。
うん。
あれ、今虫になるんでしたっけ？
朝起きたら。うん。
そうだね、う
ん。だから、多分グレゴールのことを、なんか、原告の時間に朗読させられてて、っていうシーンがあって、そこに、紬が入ってきて、席にはつくんだけど、すぐに倒れるっていう。
うん。うん。
もうどんどんどんどん正気がなくなっていってるっていうのかな。うん。状況やけど、うん。ほんで保健室まで行くんよな。うん。学校で、学校で、 生物教室で、実験してる時まではまだ保健室に入れたんやけど、もうあの時は保健室よ入らんもんな、ミユリは。うん。もうだから完全にシャットダウンしていくっていう、つむぎとの関係をシャットダウン、シャットダウンしていって、
うん。
つむぎに与えてもらった関係とだけのつながりになっていくって、ほんそれも全部一切合切消し去るために東京に行こうってするっていう。うん、そこだけは、自分で決めたらいいんだよって言われたことを貫いてた部分っていうのがあるから、うん、なんとなく、ああ、でもやっぱりきっかけは紬なんだよなって、この子が外に出ようってするのはっていうのをちょっと、いろいろと、思うところはあったかなと思いました。はい。で、ちょっとやっぱりこの映画に関して見てて、今回リクエストくれた、犬とカバさんも、リクエストをくれたときに、リズと青い鳥を、おそらく僕らが見てて、ポッドキャストにも上げてたのも、リクエストをしようって思ってくれたきっかけになったのかしらっていうふうな、ニュアンスでツイートをいただいてたんですけども、うん、リズと青い鳥のあの二人、の関係は、僕はね、どっちがよくかかってたんだろうっていうふうに思って見てたところがあったから、結局のところって、
うん。
で、この映画もどっちがよくかかってたんだろうっていう風な展開じゃないですか。うん、だから人が人によっかかるってどっちがどうよっかかってたんだろうっていうのって結構大きく関わってくるし、そっからこう離れていくことになっていくっていう時って、いろんな形の出会いと別れとかはずーっと人生ってあるけど、あの二人も、あの二人はなんとなく希望を持ったまま終わったと見るべきなのかしらっていうふうに、リズと青い鳥は見終わったときに。
ああ、そうですよ。ね、あれはそうでしょうけどね、うん。
ちょっとだから、やっぱり、みぞれが一歩前に出た話なんだろうな、これはっていうふうに思ってたとこがあって。でも、うん、望みは結構空っぽだったっていうふうに、俺は感じない。望みが心配でしゃあなくて、望みが愛おしいって言った映画やったから、最後の星に、として。だから、こういうのっていうのが如実に、これもまた、リズと青い鳥も女の子しか出てこないんですよ、ほぼ。徹底して。
ほぼね。
だから、あーと思って見てたところがあったんで、でまあ、なんて言うんですか、響けユーフォニアムって男の監督さんが作ってるんですよ。うん、石原監督が、京アニの。で、このスピンオフであるリズと青い鳥って、山田直子監督なんですよ。山田監督が撮ってるんですよね。ほんで、まあ、軽音ですよ。軽音を手掛け、声の形を手掛け、のステップを踏んでいって、リズと青い鳥まで来てはる人なんですけど、女の子がイチャイチャする話を撮ってるんですよね。この人
は。
で、声の形っていうのは男の子が主人公なんだけど、これは富澤さん見てないから、うん、あんまりピンとこないけど、見た人いたらわかると思うんだけど、女の子が火花を散らすシーンがあるんですよ。男の子をめぐってある種、そこがすごく僕は映画館での見せ方といい、映画セリフといい、原作でもあるシーンなのかなって、僕原作未読だから、原作でもあるのかなって思ったんだけど、うわーって思ったんだけど、やっぱそういうのがうまいなーって思ったところがあって、山田監督っていうのは女の子がイチャコラするとか、女の子同士でギャーギャーするとかいうシーンがうまいと思って見てたところもあって、だからこういうのを描くっていうのは、どっかになんかそういうメンタリズムがあるのかしらが、さっきのその、女の子だけにっていうところに繋がるんやけど、俺が言うた。
うん。
だ かその辺がすごくとんがって出てる映画が少女開口だったのかなっていうふうにちょっと思わなくもない。まあでもこれ果たして虚依存症だったんですかね。
結果的にはそうなんじゃないですか。あ、そうだったんだっていう感じかな。
だから虚依存なのかなと思った時に参考ちょっと書き出したんですよ僕で、書いたことが一つ目が身売りは紬からのから脱皮できた、が依存してたのは結局誰だったのか、誰だったと思いますか。
最終的には紬ですよね。
ね、
最終的にはね。紬自身も気がついたらそうなったんだ
な。なるほどね。気がついてたんだろうか。
どっかで気がついてたと思います。
止められなくなってたんだな、じゃあ。
だから、そこに救いを求めてたのに、裏切られたんで、もう、そこの、救いの糸が切れちゃったっていうところではないでしょうか。
僕は学校のクラスにあれ来た時に、まだプライドがあるな、彼女って思ったんですよ。身内に対してのプライドっていうのかな。だから、なんかそこの部分で、まだあなたは私がいないとっていう部分を見せてるなっていうところの強さと、しかし体がもう言うことを聞かなくなっていたっていうところで、まあ、それはもう、紬自身に何が起こってたのかがわからないので、謎のまま。身売りはもしかしたらわかってるのかもしれないが、実際のところはもう、身売りもシャットダウンしてしまったんでわからないっていう。で、二つ目が、社会が開けることは紬にとって望ましくなかったのかどうか。どう思います？これ、身売りにとって社会が開けていくことは、紬にとって望ましくなかったのかどうか。
それもやっぱり、結果的には望ましくなかった
んですよね。だろうね。これは僕もそう思うんです。
そこもやっぱり気がついたかどうかわかりませんけど、でも気がついてたのかな。でも無意識にやってたのかもしれんしな。他のところに持っていかれたくなかったっていう。だから、この、二人だけのっていうのを強調するところとか、
そうだよね。奥様相手の部分とかね。で、三つ目が、身売りの価値とは何だったのか。私が価値を見つけてあげる。
価値か。
君の価値を見つけてあげる。
価値ね。
重いっすよ、富様。
そっか、そうな。そうだよな、生きててもしょうがない存在って思ってる人に、価値、あなたには価値がある、生きてる価値があるって言いがちだかもしれないけど、じゃあ何なのって言われたら、納得するような答えを返せるかっていうことね。無難な言葉になっちゃうのね。だってそう生きてたら、自分も嬉しいしっていうか、でもそういうことじゃなくて、何なのかって。
僕はね、
価値って何な
の？価値っていう言葉は、すごく実は大きいよねって思ってて、簡単には言っちゃえないよねって思うわけ。
そうね。
価値観っていうのは人それぞれじゃないですか。ほんで人それぞれの状況とか環境とかによって変わってくるものじゃないですか、大きく。でもそれが過去にも過去があるものだろうし、その未来にも待ち受けてるものだろうし、現在の状況でもあるだろうしっていう点では無責任に言えないものだよなって。
そう、言えないんだよ。言ってしまうと、薄いよな。だから、薄いことを言ってしまうと、言った相手に信用してもらえない。不信感でしかなくなって、ああ、所詮この人もその程度で自分のことを何も分かってない、信用してるに値しないって 思われてしまったらもうそれで、一遍思われたら、その二人、関係性を築くことができなくなっちゃう。それはカウンセリングの難しいところです。
だから、結果的には二人とも、その点に関しては、身売りの方は一歩踏み込んだと思うよね。その価値っていうのを見つけてくれる人っぽいっていう踏み込み方、どうもしたのかなっていうふ
う
にちょっと僕は捉えてるところがあって、だからそこの部分で、紬にとっての身売りの価値っていうのと、誰かにとっての身売りの価値と、身売りにとっての自分の価値っていうのは、多分どれも合致しなかったんじゃないかなって、ぼんやり思って、最後主題歌聞いてたんやけど、だから、まあ、そういう点では、残酷な話よなっていうふうに思いました。
そっか、そうか、価値な。そうね、平凡に普通の人として社会で生きることに意味があるのかっていう。ああ、そうなったらじゃあ何か価値のある人間になれたのかって言ったらどうなのかって。
だからそこはやっぱ映画の強みであり、その、見てる人全員に投げかけてくる部分やろうなと思ってるところがあって、この映画の。大きいテーマにはなってるよなって。ただ最後それは君自身で選ぶんだっていうふうには、紬ははっきり身売りに言ってて、そう決めたからこその削除じゃないかっていうふうにも思うし、それを裏切ったって取るのかどうかっていうのは、紬の勝手になっていくんじゃないのかなっていうのも、やや思うんだけど、それでは片付かないものってあるよねって、人間関係が築かれていった時にって。だから厄介なんだよなっていうふうにもちょっとぼんやり思いながら、見てたところはちょっぴり、皮肉めいた、すっごい皮肉めいた偶話的な生々しい映画だなっていうふうに、思ったんで、ほんでなんとなくやっぱこれは少女を主人公としてるっていう部分で、この少女のままではもう止まらないわけじゃないですか。それをもう見てくれからどんどん変わっていこうって最後の方に身売りがしていくところでアクセル踏んでるわけじゃん。もう孵化してる状態じゃないですか。あんだけ変わるっていうのは。だからそこっていうのは女になっていくものなのかなっていうふうに思って見たときに、大人っていうのと女っていうのと少女っていうのとで、神秘性を捨て去ったときに、最初に紬が求めてた身売りと、もう最後の方で俺らが、見る身売りっていうものももう違ったものになってるから、役目を果たして餓死するんだろうねっていう。浮かして餓死しちゃうんだろうねっていう。最後までそれが本人からの情報じゃなく、清水ちゃんからの情報っていう、いじめっ子からの情報っていう。援護も清水ちゃんからの情報で、紬からの言葉は一切出てこないが、らしき疑いはあるっていうのは、いっぱいパーツが見えてるっていう。お金しかり、体の傷しかり、さっき富様が言った喫茶店で突発に帰るっていうシーンしかり。という意味では非常にどうなんですかね。闇が深い映画ですよね。病気と書いて闇ですね。なんとなく。言うわ。でもこういうのって誰もがこう通ってる部分ってあるのやろうかっていうふうにも思いながらも、だからどっか少女だった人っていうのはこの映画既視感覚えるのかしらっていうふうにちょっと思って、まあ僕世代は見てて思ったんですよ。ああ今こうやってテレビドラマではやれないよね。ネット配信だけのドラマでできるよねって思いながら、ネットフリックス制作とか、思ったところはあって、ほんでまあ、パンフレットを読んでたら、野島伸二の名前が出てきたから、ああ、って、すごく人間失格、リアルタイムで見てたんですよ。
ほうほうほう。
で、あの、桜井幸子さんのもう一つ前の映画かな。
うん。
高校生のやつ、高校生の女の子と、真田広之さんの教師が恋愛に落ちるやつ。もう、最初から最後まであれきっちり見て、あれも近親相関が出てくるのよな。
うん。
いわゆる、野島伸二っていう人は結構尖った脚本書いて、尖ったドラマで若い子に受けてるっていう状況がずっとあって、ほんで学生の子とか、その時その音楽のイベント活動とか行ってたと時に高校生の子らはもう話題騒然でしたよ。金曜日の晩にそのドラマがあって、土日にみんな、あの、集まって、ミーティングとかするから、もう、ミーティング前とか見たみたいな話してたのがすっごいよく覚えてる。女の子が特にハマってた。野島伸二の映画。だからここに来て監督と野島伸二が対談してたりっていうのは、へーって思って、そういうつながりになるのかしらと思いながら、まあなんかね、
見てないんで何とも言えないですけど、ね、何かしらあるんかも、感じるものがあるかもしれないですね。
あるかもしれないですね。まああと、まあ主題歌がとんでもなく綺麗な歌っていうのがね、最後エンディングで流れてたが、ええ歌詞なんですけど、映画が残酷だけに、うわーって。うんで、やっぱ少女は大人になるっていうのを何回も繰り返してたから、ああ、やっぱそういうことなんやなと思いながら、この思い出は汚れたまま少女は天使になるで最後結んでるから、ああって。だからすごい特別な時間っていうのを切り抜いたんじゃないのかな、この映画って、この主演の2人の女の子の。この時しか撮れなかったよねっていう感じがする綺麗らしさっていうのを僕はものすごく感じたんで、クリームソーダっていうのまたポイントなんだよね、トム様これ。溶けるんだよね。
クリームス。そう、
ね。炭酸っていうのは抜けるんだよね。
溶けるね。
まあ、だからこれ全部消えてなくなるんだよね。俺どうもこの映画に出てくるモブも含めて出てくる話で、放課後ソーダ日和っていうのを、なんか YouTube チャンネルで配信してるらしいんですよ、全12話のドラマで。
へ
なんかそれの脇役でこの映画に出た子たちも出てきたりとかしてるらしいんですよね。どうもまだ僕未見なんですけど、まあその辺とかも、あとパンフレットが非常に1200円でまず最初ビビったんやけど、でも内容見て納得して、あーって来い来いって、非常になんか同人誌読んでる気分になった僕、このパンフレット。あって、この映画にまつわる同人誌やな、これ、と思って非常に興味深く読んでたんやけれども。
単純なあらすじの紹介とか
なかったですね。
この
漫画なんかはものすごく映画に直結してる部分があって、だからすごい、この漫画の最後の締めの1ページはもう胸が痛くって仕方ねえやと思いながら。まあ、あとね、僕の趣味を言えばヘッドホンつけてる女の子ってほんと可愛いよねっていうのをね、分かってるなっていう写真もあるんですよ、このパンフレットには。
ああ、そうですか。
好きなんですよ、ヘッドホンつけてる女の子、僕。
ああ、
ヘッドホンね。
ヘッドホンね。
はい、まあまあ、そんな感じで、まあ、きっと、リクエストがなかったら、二人でまず見なかったでしょうね。
まあ、ね、そうね。
僕を知らないまんま終わってたと思う。あとあと何らかの形で知ってたかもしれないし、あとあとこの、枝監督の映画を何らかの形で何年か先に見て、後追いでこの映画また見てたかもしれないんだけど。
いやでもね、本当久々にあそこ行ったけど、あの映画の、予告、始まるまでの予告見てても、なんか変わった作品多かったよね。
恋愛依存症の女は僕みたいですね。
恋愛依存症かなるほどなってなるね。
どう描いてんのかなってぼんやりちょっと思ってるんですけど、恋愛依存症の女は。199本もあるということであれ突っ込めましたけどね。すごいですよ。
すごいね。
長いっすよ。まあ、でも、まあ、とりあえず、本当ね、 犬とカバさんにはありがとうございましたっていうことで、スクリーンで見る機会を作ってくれたっていうのはものすごく大きかったんで、あとパンフレットってこういう時じゃないと買えないじゃない。うん、
確かに。
ネットフリックスよ、ね、こんな映画あるわと思って見てさ、パウフーって。
うん。
もうその子プレミアですよ。うん。そんな感じで、うん、もうとにかく、星萌香ちゃんですかね。私の中では注目株ということで、うん、まあ、何にせよ、90分。そうやね。なんか凝縮されてたから長く感じたっていうのは、あ、なんかわからんでもないなって、生き抜くとこがないので、張り詰めたこう糸がピーンと一本なんかあるような映画だから、ずっと嫌だな、最悪の事態なりそうだなっていうのを、こう、でもそれって最悪の事態って、どういう事態なのかな、見てる俺らが思ってるだけであって、この中の彼女たちはどうなんだろうとか、もうなんかもうぐちゃぐちゃになってましたね、見終わったと。正直。
まあ、この流れでいくと、いなくなっちゃうな。
そう。
まあ、単純に消えるなってのは、なんとなく思ってんですけど、あ、そういう風になるかっていう、
ね。ああいう消え方をするっていう消え方。うん、青山くんともどもトラウマですかね。
そうね。うん。確かに、消えちゃうね。
探すかね、みゆりちゃんは。探すかね、みゆりちゃんは。
探さない。あれは探さないけど、心にずっと傷を負ったまま生きるんだ。
そうだよね。その傷を切りたいから最後切るんだろうね、自分の腕を。うん。だから傷跡残すんだろうね。忘れちゃダメだし、忘れたいし、の傷跡なんだろうなっていう。ああ、痛々しい。ああ、やっぱり痛々しい。なんとも言えんな。いや、はい、ということで、少女開口でした。うん、これはやっぱ少女解雇と開口は かけたんかね。
ああ、確かに。
かけとんのやろね。なるほどな。やっぱわざと。ちなみに監督が高崎市出身らしいですよ。はい。
あ、そうなんやね。まあ、やっぱりその、よう、何だっけ、ようどんじゃねえ、なんて言うんですかね。容姿か。容姿でしたっけ。
解雇の事業ね。
うん。うん。に、何らしかのこの記憶があ
ったのかな。嫌なことしかなかったんかな。
残ってるものが。
どっちの立場で撮っていったんやろなって思うし、ああいう女の子がそばにいたのかなって思って、自分ものすごい妄想膨らむんだよね。ほんで、やっぱりこう繰り返し見てる人っていうのは、この今日の配信中言うた通り、富田様が、じゃああそこのシーンの意味合いは、あそこのシーンの意味合いはっていう。いやーでもほ
ん
と繰り返し見るのは勇気いる映画ですよ、僕にはこれ。
まあね。
ダメージ食らう。
もう一回見ちゃうと、やっぱり後ろを知ってるから、はい、もう出てきた瞬間から、もう目離せないよねって。逆にね。あ、どういう意味があったんやろっていう、考えちゃうよね。
まあ、なんて言うんですかね。メンタルの状況がいい時にしか見れない映画ですね。
うん。
映画と割り切れるかどうかとかね。映画に入り込みすぎる人とかちょっと気をつけた方がいいのかなっていうふうにもちょっとぼんやり思うところが、ことがあった映画かなって、同じような経験してて。
なんか、あれで、実体験に照らし合わせたとか、
はい、
誰かのことを、この想定してとか考えちゃうともうダメだな。は
い、ダメですよね、うん。しんどいですよね。
うん。
いやー、ほんまに。ほんとね、でも、今回のこの僕、リクエストに関しては、挑戦だなと思いましたよ。見ながら。うん。すごく、うわーと思って。この映画は挑戦的やわーと思って、自分自身に対してもどう語るだろうなと思いながらも、なんかね、なんか
すごく、
はい。ちょっと僕の心の傷に大きく引っかかる映画を紹介していただけたと思っております。そういう意味で。
なるほど。
犬とカバさんは、最近の僕しか多分、ツイッター上の僕とか、鳥頭の僕とかしか知らないわけですから、ね、うん、富蔵さんが知っての通り、あの花を見て死にそうになってた僕っていうのは知らないわけじゃないですか。これは、よく出ていただいてる、かずはせさんとかすらも知らない話ですからね。もう、ついぞあの花をリアルタイムで見ては、ツイキャスを起こして誰かに話を聞いてもらわないと、その日、もう、普通では入れないっていう取り乱し方をしてたっていう。
まあまあ。ジ
ンタンの方によって取り乱してたっていう。雪圧とかジンタンの方によってかなり自分を取り乱してたっていう風な、僕にとっては、この映画はものすごく、ある程度整理がついてたから、助かったと思ったのが正直、思いました。だから、いや予備知識基本的にやっぱり入れずに僕見るスタンスなんで、映画って、ある程度。だから、
その方がいいね。確かに。
なんていうんですか、最初の方のみゆりちゃんのボサボサな加減とかも本当に僕はトラウマなんですよ。何回も鳥頭で僕、ボサボサな髪の女の子可愛いよねって言ってるのも、その辺もトラウマなんですよね、きっとね。
なんかあるんじゃないですか。
ちょっと髪跳ねてるのって魅力的じゃないですか、富様みたいなことを言ってるのって、ちょっとね、僕の中であるんでしょうね。
ね、記憶のどっかに
引っかかるもん
があるんじゃないですか。
彼女あれで赤いメガネ持ってた完璧やったんですか、あるしね。はい。
赤いメガネ。
赤い縁のメガネをね、持ってくれると、もう、あ、この子エヴァンゲリオンに乗れるのかもしれないみたいな。ぐらいな、状況でした
ね。赤いメガネって、ね、よくわからない、実写映画
じゃなくて。そっちじゃなくて。ちなみにそっちの映画は、あれですよ。韓国でリメイクされて、公開されましたから。されてます。
もうされちゃったの？
まずにされた。公開されてるはずですよ。
あ、見よっかな。
韓国で配給されてるだけです、富様。うん、問題は、こっちで配給されてるかどうかです。配給されるのかどうかですよね。これはもうシネマーと心斎橋さんにかかってるとしか言いようがないんですけど、僕は。
そうね。
韓国映画といえばあそこ。
誰が見るんだっていう。
私なんかはもう何回も行こうと思ってますよ、やってる間。予告見るだけでね、テンション上がる。うん、いや、すごいっすよ、うん。人狼はご覧になってるかと思うんですけど、ええ、うん、あれしてますからね、ちゃんと。
あ、ヘッドギアをつけてるんだね。
なんていうか、テロのシーンも、容赦なく、やってるっぽいぞ、これは、みたいな。
テロのシーン、
自爆テロのシーンですよ。
ああ。
だから、どうリメイクしてるのかなっていうのを予告編からだけでもちょっとワクワクするとこあるよ。なんかデモっぽいシーンも当然出てきたし、それをあのヘッドギアが出てきて、相当するんですよ。
うん。そう、容赦なくね。
ガトリングマシンガンを片手にガションガションって持って出てきて、ダダダダダダダダってやるシーンもどうやらあるようなんで、ええ、どうなるかですよね。DVD だけになるのかどうかとかね。やるのかどうかっていうのも。まあ、あと、韓国映画で言えば、犯罪都市の、おっちゃん。まあ、ドンソクさんの、腕相撲の映画が10月に。うん、これがついに来るみたいですよ。これは日本語っぽいですね。腕相撲の映画。
やるんだ。やるんだ。
丸太より太いあの腕を堪能できる映画やるみたいですよ。楽しみですね。まあ、その辺があれかな。
みたいな。
かなっていう。まあ、本当に、いろいろ。実はリクエストしたら取り上げるんだよっていうのを今回また改めてね、チラッと見せておくっていう。
アニメ映画はね、なんか、みたいなと思ったら見に行かんやつとかも結構多いんで、見ろって言われたら、
ああ、ね、なるほど。
見やすいんだな。
見やすくなるわけだ。
うん、
まあまあ、そんな感じで。
勝手に、言われなくても見に行くね。ナノハトで勝手に見に行くから別にいいんだけど。
ね、やりたいやつは勝手にもうやってるし、みたいな感じで。そういや、あいつらこういうのやってないなと思ったら、リクエストしたら意外と、みたいな感じで。そうね。
そうね。
かもしれないんでね。 ね、うん、一応リクさんハッシュタグチラッチラッと見てるんで一応拾うんですよ。ああ、うん、
なるほど。
いろいろこの間クミネが100回見てくれたみたい、あの聞いてくれたみたいですよ。おめでとうございますって言ってくれてましたよ。
そら教育に存じます。
まあね、よう出てくれてるからね、あのお姉さんもなやかんや言うて。
うん、はあ。僕のいないところで言ってるよね。ね、ああ、エウリカ。
そうですね。あなたエウリカ見ないと、だから話始まらないんですよ。まず、エウリカ750話からですよ。
うん、あれだろ、あの、なんだ。
月光ステートの話。
ステートだろ、
そのさ、あの、君の言う、それあれだろっていうの僕ら結構鼻でふんって思ってるからね。それ僕知ってるよ、ドラクエだろっていうので。
で、いやいや、僕はあの、ね、エウレカの専門家なんで。
だいたいワイドショーのコメンテーターとぐらい信用ならないものです。
デイブ・スペクター氏ぐらい。
デイブはなんかね、裏打ちされてる可能性ある。このランマ案外バカにできないと思ってる時あるけどね。
ああ、そうか。
気つけないと。
なるほどな。
ああいう VTR を売りさばいてるいうことは、ということをちょっと考えないで世の中。だから世の中ね、うん、なんとなくよくわからない人とやっぱりよくわからないんだよっていうことを少女開口にはね、合わせて、今日収めておこうかなと思うんですけども、ね、まあ、はい。そういうことで、いろいろと、こんな感じで、今後も、ぐだぐだと、夏もなんとか乗り越えたんで、ね。
そうね。
なんとか乗り越える感じがしてるんで、ちなみに、本当に僕らって思ったのは、映画見終わったら、映画の感想で全く言い合わないな。その直近。
映画の感想を言うとね、見たことは、ね、抜けるから、嫌なんで。
そんな理由。
だからそんな気がするっていうだけの話だけどね。あ、
その話しようぜとかも
言って。あ、そう、なんかね、あなたなんか見たやつを、今見たやつをそのまま言っちゃうとなんかね、安っぽく、言葉が安っぽくなって。
今、やっと言うふうに言うだけど、すっぽ抜けるで全部もう先に台無しにしてるから。
何だっけ、なんか言葉が安っぽくなって何だっけ、何だっけ。何それ、何
さっき富蔵さんがやいや言うてて、価値観のとこで。
いやいや、なんかね、何だっけな、それって何だっけ、あれかな、泣きの病かなんかかな。なんか、やいのやいの言って言うね、人間に注意をする、竜が注意するんですよね。
え、それ。
そういうシーンでなんかあったよな。あんた、黙りなって。
それ、黒沢さんが泣きながら言うてるのと説得力また別ですよね。
黒沢さんって。
最強伝説の人ですよ。
あれ？
あの人が泣きながら、言う、富野さんに言うてるっていうのと、説得力別になりますよ、
ね。ダメ！ダメだ！
もう、ほんまな。
あのね、話ね、最強伝説黒沢の話を聞いた後にね、はい、僕、古本屋で見たんですよ。あ、そういえば、
聞いたってあなたは
黒沢の話だなと思って。うん、そう。で、買おうかなと思ったんですよね。ああ、そういえば、じゃあ、純黒にでも行って買いに行こうかなと思ったんですよ。でもね、やっぱりちょっと古本屋でチラッと、流し読みして、やっぱり買えない。これは、悪い意味で言うんじゃなくて、最強伝説黒沢がいつも読める環境で部屋の隅っこにあるってことに僕は耐えられない。耐えられないんだ。
あったらもう、あれですね、削除って感じで。
もうね、泣く。黒沢が泣くみたいな、ボロボロ泣くような感じで泣く。
なんか、
うぐってなって。
先生もいろんな意味で罪深いな、あの人。いろんな人にトラウマこさえてな、漫画家さんの一人やと思うんだよな、なんかな、ぼんやりな。いやー、もう、本当に世の中はいろんなトラウマで出来上がってますな、ヒコミさんはな。
ね。そうですよ。